今日もまた、メッセージのアウトラインを書いた、紙を修法と一緒にお配りしていると思いますので、ぜひそれをご覧くださいながら一緒に御言葉を学んでまいりたいと思いますけれども、厚生労働省が発表した2003年、つまり昨年の日本での婚姻数、つまり結婚の数というのは74万飛んで220組というふうな発表がありました。単純に計算してみますと、約40秒間に1回の割合でその婚姻が結ばれている計算になります。反対に離婚数はと言いますと28万3906組で、これもまた計算してみますと約2分に1回の割合で離婚がなされている計算になります。つまり単純にこのことだけを見てみますと、結婚の数の約3分の1が離婚しているような計算になるわけであります。かの内村鑑三という人はこんなふうなことを言ったそうです。家庭とは多くの日本人たちにとって幸福な場所ではなく、むしろ忍耐の場所であるって確かに現実問題はそうかもしれません。確かにある人たちにとっては家庭とはそのような忍耐の場所である、苦しみの場所であるのかもしれませんけれども、聖書が果たしてそのことを教えているのかどうかと言いますと、神様の御心はそうじゃないんだって。神様は明らかに教会を、明らかに失礼しました、家庭を、また夫婦を祝福しようとしてくださっているんです。本来家庭というのは実は最も神様の祝福を受けやすい場所であるとも言われるんです。というのは、神様の祝福をいただくかどうかというのは、今日これから見ていきますけれども、その神様の御言葉に私たちが従っていくかどうかという、そのことにかかっているんです。多くの人たちが一致し、そして同じ心を持って神様を見上げ、神様に従っていくということ。そのことが100人、200人、あるいは1000人、2000人いる教会全体でそのことをなすことよりも少ない人数である家族がそのことを実践することの方が容易であるっていうのは私たちよくわかりますよね。そのために私たちどうすればいいのか。神の知恵であり、そして神様の教えである御言葉に戻ることであります。この御言葉を学び、そしてそれを実践していくことであります。それ以上の答えっていうのはどこにもないんだ。確かに私の周りにはたくさんの教えがあります。いろんな違った考えや価値観というのがあります。確かにその中のあるものっていうのは効果があるんだろうというふうに思います。一時的には。けれども、我々人間を作ってくださったその神様、すべてのことをご存知で、我々人間のためにご自身の命さえも捨ててくださる、そんな愛を持ってくださっているその神様の御言葉以上に、我々に必要な教え、我々が学ばなければいけないことっていうのはないはずなんですね。今日は新約聖書の5章から皆さんと一緒に学んでまいりたいと思います。エペソの5章22、2節から33節までをまず初めにお読みしたいと思います。新約聖書の347ページです。夫婦としてどのようにあることが聖書の教える夫婦であり、祝福を得られる道なのか、そのことを皆さんとこの箇所を通して学んでまいります。まずはじめに、御言葉をお読みします。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、 教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。夫婦関係において、御言葉がまず第一に教えることは、妻は夫に従いなさいということであります。こういったことを言いますと、なんと今時、時代錯誤だと。そんなふうなことを思われる方がいらっしゃるのかもしれませんけれども、実はこれが神様の命令ですよね。まず、私たちが理解しておかなければいけないことっていうのは、確かに、御言葉は、聖書は、男女が平等であるということを教えてということです。この書を書いたパウロ自身が、そのことを強く宣言しています。ガラテヤ書の3章の27節、28節の御言葉を見てみますと、少し、前ですけれども、新約聖書の336ページ。ガラテヤ書の3章、27節、28節、新約聖書の336ページ、ご覧くださいますと、こうあります。バプテスマを受けて、キリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆キリストイエスにあって、一つだからです。というふうに、はっきりとパウロも教えるように、今から約2000年前、奴隷が多く存在し、それによって社会が成り立っていたと言っても過言ではない、そんな時代にこんなことが教えられていたんです。一説によると、この当時、ローマ帝国だけでも、6000万人ほどの奴隷が存在したと。一般の人よりも奴隷の方が多かった。そんな風な時代にこんなことが語られていたんです。女性がある意味軽く見られていた。はるか2000年も前に聖書は男性と女性が同等であるということを教えていたんです。皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、聖書の教えというのがその時代の先端を言ってた。ということではないということです。確かに、キリスト教の様々な活動が、女性の地位向上や、まだ民主主義であるとか、そういったものに貢献したということは事実ですけども、その時代時代において、その先行を、先端を、教会が、また聖書の教えが言ってるんではなくて、常に神様の御言葉っていうのは、変わることはないんですよね。これが永遠に変わることのない神様の教えなんです。従うと、ここで教えられているそのことっていうのは、いわゆる霊俗的な服従のことを指すわけではありません。つまり、奴隷が主人に対して従うような、そんな風な従うということを教えているわけではありません。実は、ここで従いなさいと、いうふうに書かれているその言葉と、六章の一節、子供たちを主にあって両親に従いなさいっていうその言葉の従いなさい。また六章の五でも、奴隷たちを、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさいっていうふうに従い、訳されている、その従いなさいっていうその言葉と、違う言葉が実は使われているんです。五章で使われているこの言葉っていうのは、自発的に自分を下に置くっていう、そんな風な意味の言葉なんです。自らが進んで、率先して使えるものとなっていく。下に下に自分を置いていく。自分よりも相手のことを立てようとする。そのことを表す。そんな風な言葉がこれ使われているんです。ですから、 今日の箇所であります5章の22節をご覧くださっても、主に従うようにっていうふうにありますよね。皆さんはいやいや神様に従っておられます？本当は嫌だけども救われないためには神様に従わないといけない。本当は嫌だけども神様がこうおっしゃるんだから、それをしないとどんな目に遭うかわからない。そんなふうな思いで神様に従っておられるわけではないですよね。この教えこそが自分にとって大切な、また必要な教えであり、この教えを実践していくことが自分にとって最善の道である。神様の祝福を得られる道である。もっと言えば、この教えというのは、私を愛し、私のために命を投げ出して死んでくださったその神様の御心であり、それを実践することが自分にとっても喜びである。だからこの御言葉を愛し、御言葉を学び、御言葉を実践していこうとするわけなんですよね。自発的なんです。いやいや、強制されてしてるわけじゃないんです。そんな風な言葉がここで使われてるんです。神様にそのように従うように、それと同じように、皆さんのご主人に対しても、喜んで、率先して、自分を下に置くっていう、そういう風なことを実践していきなさいって言うんです。どうして、夫婦の中にそのような、従うなんていうふうなことが必要なのか。その理由が続く23節で書かれてあります。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからですって。キリストは教会の頭である。ご自身がその体の救い主である。教会がたくさん、日本でもまた世界でも教会というのがありますけれども、そのすべての教会の一番のリーダーはイエス様です。神様がその教会の頭だ。そうですよね。その神様は、そのイエス様は、その教会を救うためにご自身の命を投げ出してくださった。そのことを夫も同じようにしてるんだって。いうことを見事教えているわけじゃないんです。けれども、イエス様が教会を愛し、教会の必要を顧みられた。それと同じように、この後見ていくんですけれども、夫もその妻の必要を見、妻の必要を与えていくことって必要なんですよね。そしてそれをしていくからこそ、夫っていうのは、家庭にあって、また家族にあって、頭なんです。夫婦の中にあっても、また、教会の中にあっても、その、権威、皆が従うべき、その、教えっていうのは、一箇所でなければいけないんです。聖書の御言葉、それが、教会では一番ですよね。教会の中でいろんな、プログラムを決めるときに、いろんな方針を決めるときに、いろんな問題が起こって、それをどう対処していくかというときに、我々が一番に見なければいけないのは、この聖書です。御言葉ですよね。あそこの教会でこんな風に対処した。それがうまいこと言って、こんな風になった。あ、この教会ではこんなプログラムが行われた。あ、この教会ではこんな風なことが語られている。じゃあ、我々もそれに習っていこう。っていうんではなくて、私たちがいつも目を向け、従っていかなければいけないのは、この御言葉です。キリストの教えであります。それと同じように、家庭にあっても、しっかりと一つの権威、一つのリーダーシップがなければなくてはいけないってことです。それは、聖書が教えるのは、夫であるべきだ。あの人は、こんな風に言ってたで。昨日テレビ見たらこんなこと言ってたでって。こんな風にやったらうまいこと言ってたでって。そんな風な様々な教えに惑わされて、右に左にと、いうようなことがあってはならないというんです。しっかりと、私たちは、御言葉に従って、そして、夫のリーダーシップに従って、しっかりと家庭を立て上げていくことが必要だというんです。妻が、自分の考えやまた意見を言ってはいけないっていうのは決してありません。 けれども最終的な判断というものは夫が考え、そして責任を持ってそれを下すべきだったんです。かつての我々にはそんなふうな選択っていうのは、神様に従うかどうかっていうその選択は我々にはありませんでした。そもそもその神様をよく知りもしていなかったし、またその神様を信じてもいなかったからです。けれども今我々にはその選択があるんです。その我々を愛し我々を作ってくださったその神様に従うかどうかのその選択です。なぜここで最初に妻に対する責任が語られているのか、よくこういった夫婦に関する教えであるとか、また男性女性に対しての教えとかっていうようなことっていうのは、よく男性の方がよく前に出てくる場合が多いですよね。先に語られる場合の方が多いと思います。なぜここでは妻に対する教えの方が先に語られているのか、おそらく私が思うのはリーダーシップはその夫の方にあるからだと思います。家庭の中にあって、そしてその中にあっても特に家庭の一番のこう中心である夫婦の中で、まずその責任のありかっていうものを明らかにしているんだと思います。責任のありかっていうのはご主人の方、夫の方だから、その奥さんっていうのはその夫の方にその権威を明け渡すべきなんだ。パウロもそのように23節で教えてますよね。夫は妻の頭であるからだって。このことっていうのは聖書全体を通しても私たちが学ぶこともできる原則なんです、実は。例えばアダムとエバが罪を犯したとき、創世記の3章のあの部分がございますけれども、ちょっと皆さん創世記の3章を挙げてくださいますでしょうか。旧約聖書の4ページになります。6節以降を見てみますと、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。エヴァ、つまり妻の方が先にその禁断の実を食べた、善悪の知識の実を取って食べたわけでありますけれども、神様の反応がどうだったのか。神様、もちろんエヴァが先にその実を食べて、そしてそれをアダムに勧めたことをご存知でいらっしゃいました。なのに神様は夫であるアダムに対して声をかけ、そしてアダムに初めに連れておられるんです。旧説でも神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられたというふうにありますでしょ。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。これは誰に言ってるのかというと、アダムに対して言ってるんですよね。エヴァが初めに罪を犯し、そしてエヴァが夫であるそのアダムにその身を進めたのに、神様が初めにそのことをお責めになったのは、その罪の告白を要求されたのはアダムに対してなんです。それは責任のありかというものを御言葉ははっきりと教えてくれているんです。夫にその夫婦の問題のその責任があるんだ。また面白いのは、このエヴァが どんな風にしてこの罪を犯したのかです。よく私も記憶が定かではないんですけども、子供たちが見るような紙芝居やまたビデオを、こう、昔見て、その、なんとなくこう記憶が残っているのは、エヴァがこう、その、食べてはならないと言われたその善悪の知識の記念日を取って食べようとするんでしょうね。で、アダムは、そのことを知って、急いでこう、エヴァのところに走り寄ろうとするんですけども、間に合わなかった。そして、エヴァが食べてしまったその後を見ても、彼の彼女が、まあ、元気である。死ぬことがなかった。それを見て、自分も誘惑を分けて取って食べてしまうみたいな、そんな風な状況がどっかであった、みたいな気がするんですけども、けども、聖書は、そんな風には教えていないんですよね。6節ご覧くださいますと、後半ですけども、それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。夫はどこにいたのかというと、一緒にいた。いうふうに見事は教えるんですよ。エヴァが誘惑されて、そしてその実を食べようかな、そういうふうに迷い、それを食べることを選択し、取って食べたその時に、夫は横にいたんですよ。けれども、ひょっとしたらもうすぐ横にいたのかもしれません。近くにいたんです。けれども、この夫は、エヴァがすることに対して、止めることをしなかった。しっかり、夫としての責任っていうのを、彼は、果たしていなかった。果たすことができなかった。そのことを、この創世記の初めから見ることができるんです。今日の箇所にまたもう一度戻っていただきまして、31節から見てみますと、妻を含む夫婦についての教えがもう一度なされています。二人は一心同体となる。人間関係を表す言葉で、これ以上に親密に表現されているような箇所というのはございません。家族において、まず優先されるべきというのは、夫婦の関係だというんです。ですから、結婚した女性は、また男性ももちろんそうですけれども、姑以上に、自分の息子や娘以上に、相手のことを考えて、いろんな選択をしていく必要があるんです。我々が気をつけなければいけないのは、夫ではなくて、夫の家に、嫁いでしまっているような、そんな風な状態になってしまってはいないかどうかです。夫ではなくて、自分の子供たちに、その自分の、エネルギーのその大半を注いでしまってはいないかどうか。ともすると、自分の夫よりも、教会の奉仕の方に力を注いでしまっている、そっちの方を優先してしまっているということがないかどうかです。もし万が一、私がこの御言葉の通りを実践していないんだったら、私たちは神様の教えに逆らっていることになってしまうんですよね。そこには当然神様が与えようとしておられる祝福をいただくことができないんです。次に、夫の責任というのを見ていきたいと思うわけですけれども、少し皆さんにお配りしているその紙の文句が違っています。妻が夫というのがあります。そこはちょっと夫は妻をというふうに書き換えていただきたいんですけども、夫は妻を愛しなさいということです。結婚した夫婦でありますから、夫だけでなく、お互いが愛し合うというのは当然のことであります。けれども、ここで教えられているのは、もっともっと大切なことについて、また難しいことについて教えられているんです。というのは、25節ご覧くださいますと、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいというふうに教えられています。イエス・キリストのその愛を模範としなさいと言います。イエス・キリストが私たちを愛されたように、それと同じように、あなたの妻であるその人を愛していきなさい。よくその神様の愛を表す言葉として、アガペの愛なんてよく言われますよね。実は今日のこの愛しなさいというふうに訳されているその言葉もアガペという言葉の動詞形が使われているんです。よく神様の愛であるとか、また無条件の愛、自己犠牲の愛というふうに表現されるその言葉です。 リストが教会を愛しというふうに書かれてありますけれども、これは私たちが何かを愛するときの愛とは全く違うということを私たちは覚える必要があります。というのは、我々人間が何かを愛するというのは、大抵、ほとんど何か理由があるからです。自分の好みだからとか、自分の子供だから、自分によくしてくれた、この人と一緒にいると落ち着くから、幸せな気分になるから、嬉しいから、自分を大切にしてくれるから、そんな風な理由がいつも私たちには何かあるんです。けれども、考えてみますと、神様が私たち人間と、人間に対してそんな風な思いを抱かれることがあるかっていうと、そんな風な理由ってないんですよね。自分の好みであるとか、一緒にいると平安になるとか、喜べるとか嬉しいとか、自分に何かをこの人は持ってるとか、尊敬できる部分があるとか、神様がそんな風に対して、人間に対して思われるかというと、間違いなくそれは違いますよね。もうこの聖書の箇所というのは何回も見てますので、開けませんけれども、エペソの2章の初めの部分、そこをご覧くださいますと、私たちが生まれつきに神様の怒りを受けるべきだというふうに教えられますよね。3節に、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。そんなふうに聖書を教えるんですよ。私たち人間は、生まれたその時から、私たちは神の怒りを受けて当然の存在なんだって。神様が私たちのうちに何か愛すべき理由や、愛したい、そんなふうに思える要素があるかというと、全く何一つないんだって。そんなふうに聖書を教えるんです。けれども、そんな私たちを神様が愛そうと決めてくださった。それが、聖書が教える、この無条件の愛だって言うんです。アガペの愛だって言うんです。また言い換えれば感情の愛ではなくて意志の愛です。この人と一緒にいたら、この人のことを考えると幸せな気持ちになる。嬉しくなっていく。だから愛そう。ではなくて、愛するんだっていう、その選択が、その意志が初めにできてるんです。そしてそれを、感情がどんな風に思おうと。その決めたことを引き続きそれを実践していくっていうその部分です。そんな愛でもって夫が妻を愛さなければいけないんです。ある時にこう感情的になってしまって、ある時にその奥さんは本当にこう感情的にですけれども、その一緒にいて嬉しいとか、平安な気持ちになるとか、幸せな気分とかになるとかじゃなくて、一緒にいたらしんどい。一緒にいたら、こう、何かこう、いろんなこう、気にされることをずけずけ言われるから、こう、あんまりこう、楽しくないと。いうふうな、そんなことがもしあったとしても、その人を愛しなさいって言うんです。そんなふうな愛で、その人のことを思う必要があるんだって言うんです。アガペの愛っていうのはまた、相手に何を要求するかではなくて、相手のために自分が何をしてあげられるか、どんな犠牲を払ってあげられるかっていう、そんな風な自己犠牲の愛でもあります。26節、27節ご覧くださいますと、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものを何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。何を言っているかと言いますと、キリストがなぜ愛すべき理由のない、愛すべき価値のない教会を愛し、自分を犠牲にされたのか。その目的がここで書かれているわけなんです。それは教会が何が正しいかを知り、何が間違っているのかをよく理解して、さらに教会が成長していくことができるように、そして、 万が一にも教会が裁かれて永遠の滅びに行くことがないようにするためだったんです。そのためにイエス様は教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたというんです。罪の贖いをイエス様がご自分の命をもって完全に成し遂げてくださったんです。そのように本当の愛というのは、相手の本当の必要を覚えて、相手の成長を願い、相手がより正しく、より価値のあることを選択していくことができるようにすることを願う、そういうふうに向けていく、それが聖書が教える愛なんです。相手が嫌がってるからとか、またもう自分なんてどうなっても、自分がもう堕落してしまってるから、自分がもう落ちていってしまってるから、あの人も道連れになって、ましてや自分が、自分さえ良ければその相手がどうなろうと、そんな風に思ってしまうというのは、間違いなくそれは本当の愛じゃないということです。だけど先ほどにも申しましたように、夫婦の関係というのはすごく強い結びつきでつながれてるんですよね。二人は一心同体なんです。だからそのことが5章の28、29節も教えられていますけれども、相手が痛みを覚えたら自分も痛いはずなんです。相手が悲しんだら自分も悲しむはずなんです。相手が損をしたら自分も損をする。それこそが本当の愛であり、それが夫婦だったんです。最近では愛してるというふうに口では言いますけれども、その相手を傷つけたり、相手を苦しめたり、また相手を利用して最後には自分が得をするなんていう、そんな風なことがあったりします。その人が望んでいないのに、その人が本当に喜ばれる良い状態でないのに、自分の欲望を満たすためにそうでないことを相手に要求する、そんな風なこともありますけれども、決してそれは本当の愛じゃないって聖書教えるんです。相手の本当の必要を知ろうとし、それを満たそうとしていく、それが本当の愛だって。子供が嫌がってるからといって、その子供がためにならないことをしてたら、私は止めますよね。子供が成長するのを嫌がってても、私たちはその子供の成長を願います。私たちは果たして、相手のことを、神様が私たちに対して成してくださったと同じように、自分の妻を、また自分の夫を無条件の愛で愛しているかどうかです。相手が自分に対して良いことをしてくれるから、だから私も恩返しをするんだって。それはある意味素晴らしいことです。けれども、たとえ相手がそんな風なことをしてくれてなくても、私は相手を愛さなければいけないんです。私は本当にその人の必要を満たすことを考えているかどうかです。相手が成長し、より正しく、より素晴らしい人間になっていってくれることを私たちは願っているかどうかです。私たちが家庭の中で、夫や妻の前だけでなく、子供たちの前でやっても、話していることっていうのは常に相手を喜ばせ、相手を励まし、相手を成長させる言葉であるかどうかです。なかなか家庭っていうのは、普段自分たちがこう休みたい、くつろぎたい場所であると思うがゆえに、家に帰ってまでそんな風な気を使いたくないっていうふうに思うかもしれません。一番心の中が許せる相手なのに、そんな時になってまで、そんな人に対してまで、ひょっとしたら気を使いたくないっていうふうに思うかもしれませんけれども、もし私がその人のことを愛してるなら、愛するというふうに決心してるなら、それをすべきだし、それができるんです。そうすることによって相手が成長していく、そうすることによって相手が喜んでくれるっていうのが、自分自身をもっと喜ばせることなんです。自分がもしその場所で、いや自分は自分を一番にしたいんだ。自分が疲れてるからそんな言葉かけたくない。自分が疲れてるんだからもう相手のことを優先したくない。そうしてしまうと結局は自分が苦しむことになるんですよ。自分が損をするんですよ。そんな風に言うとは教えるんです。たとえ家の中であっても、また家の 家を出て行っても、社会になっても、職場にあっても、私たちは相手が喜んでくれること、相手が益になると思うことを話し、実践するべきなんです。よく私たち、こう、家庭の中ではそうじゃなくても、外に行ったら、いや、うちの旦那は、とか、うちの妻は、ダメなんですよ。もうあれあれでね、これこれでね、っていうふうな、こう、ダメなところをこう、謙遜するかのようにして言ってしまうことがあるかもしれませんけども、そうではなくて私たちは相手を立てて、その人を愛するがゆえに、その人を教え、励ましていく必要があるんです。今日の御言葉のすぐ前にもあるのは、キリストを恐れたとで互いに従いなさいという言葉です。男性であっても、女性であっても、夫であっても、妻であっても、お互いに従うというのは、すべてのクリスチャンたちに対して神様が教えておられることなんです。それを私たち実践するわけなんです。で、その中で特に妻が覚えておくべきこと。それは、そのリーダーシップを、その責任の所在を夫に明け渡して、譲って従うということを実践していくのと。夫の方は、その妻をより愛して、自分をいろんなことを犠牲にして、そして妻の成長を心から願うということ。それを特に心がけるべきだって言います。最後、ここで教えていることっていうのは、夫婦ともが神様を第一にするということです。なぜなら、ここで語られていることっていうのは全てイエス・キリストを信じているということが前提になっていますよね。もしここにいらっしゃる方の中で、まだ自分はこのイエス様を神様として信じていない、受け入れていない、そんなふうにおっしゃる方がいるなら、ここで語られているその内容や、教えられていることのその素晴らしさ、具体的なことっていうことさえも、なかなか正しくは理解できないであろうというふうに思います。我々の周りで起こる、そのような問題の原因、夫婦関係であろうと、親子関係であろうと、それらの問題の源っていうのは、我々のうちにある罪が原因なんです。創世記の初めの部分を見てみますと、アダムやエヴァ、人間が罪を犯す前というのは、彼らのうちに何の問題もなかったことが教えられています。彼らの間に、憎しみや、また相手のことを、怒ったり、憤ったり、相手を、恥ずかしめるような、そんなようなこともありませんでした。今日先ほど読んだ、その創世記の3章の部分では、罪を持つ前というのは、男性と女性が、そういったこう、裸を見ても、そういう、いやらしい気持ちを持つことがなかった。そんなことも書かれていました。みだらな気持ちを持つことさえもなかったんです。それは彼らのうちに罪がなかったからです。もともと人間ではそんなように神様に作られたんですよね。神様がおっしゃったのは、すべてのものを作られて、また人間を作られて、それらは非常に良かったと。けれども人間が罪を持つようになったその時から、私たちは相手よりも自分を優先してしまう、そんなふうなものとなってしまいました。自分を可愛がろうと、するものになってしまったんです。自己中心です。これが罪の根源なんですよね。夫婦関係においても、親子関係にあっても同じで、私のうちに問題が起こるというのは、お互いが自分を優先しようとするからです。自分の意見を通したい、自分の考えを通したい。自分こそが最優先、最、好もうとして扱われなければいけない。自分のことを周りが気づいて、周りが気遣ってくれないといけない。そんなふうなことを私たちが考えてしまったら、間違いなくそこにあるのは問題ばかりです。自分の願いが叶えられない、自分が思い通りに扱われないことに対する不満やストレスでいっぱいです。だからイエス様は、数ある教えの中でどれが一番大切ですかというその問いに対して、マルコの福音書の12章でこんなふうにおっしゃいましたよね。神と人を愛することだって。 こんなふうなことを教えられたんです。私たちはつい自分を一番に愛し、自分の周りにを良いもので満たしそうとしてくださっているその神様よりも、妻よりも、夫よりも、自分のこそを最優先させようとしてしまいます。それが、様々な罪の根源なんです。神様がおっしゃられたのは、イエス様がおっしゃられたのは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。もう一つは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、というふうにおっしゃられました。神と、そして周りの、私の周りにいる人たちを、自分と同じように愛しなさい、という、そのことなんです。私たちは、自分だけを愛してしまう、自分だけを可愛がってしまう、そこに問題があるんです。もしあなたが本当に皆さんを作り、また皆さんを正しい方向へと導こうとしてくださっているその神様を知り、その神様に従おうとするなら、間違いなくそこに変化があります。神様がその人のことを変えてくださるからです。皆さんがお子さんに対してそうされるように、この神様も私たちの勝手な言い分を聞いてくださって、どんな自分勝手な願いでも叶えてくださるかというと、そうではありません。それは我々にとってベストではないからです。けれども、神様だけが我々にとっての最善をご存知だって、それを出してくださるんですよね。私の家庭はクリスチャンホームじゃないんですと。私の夫はこんな風な模範的な聖書が教えるような夫とは、程遠い存在なんです。いや、私の妻は全然今日の御言葉が教えるようなそんな風なもんじゃないんです、そんな風な理由が出てくるのかもしれません。けれども、御言葉が同時に教えるのは、そんな風な夫であっても、そんな風な妻であっても、御言葉を実践していきなさいって言います。第一ペテロ、第一ペテロの3章の1節から4節にこんな風にあるんですね。第一ペテロの3章の1から4。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は神を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ、柔和で、穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ、神の御前に価値あるものです。私たちは、様々な理由をつけて、神様に従おうとしない。様々な言い訳をして、自分が、神様に従わないでいい。そんなふうな正当な理由を見つけ出そうとします。けれども、私たちがもし、そんなふうにいろんな言い訳をして、神様に従わないでいい理由を探してしまって、結局は、神様の御言葉に逆らってしまっているんだったら、間違いなくそこに祝福はないです。私たちがすべきなのは、すべての事情というのは神様ご存知なんですよね。なかなか私たちが、その御言葉の通りにしてもうまくいかない。いろんな要素がある。いろんな難しい問題がある。そのことすべて神様はご存知なんですよね。その中にあって、じゃあ自分はどのように神様に従っていこう。どんなことでも、一つ一つ、神様が私に教えてくださったそのすべてを御言葉に従ってやっていこう。そうするときに神様は皆さんを用いて御心をしてくださるんです。私は神様のその御言葉に従っていくのか、それとも理由をつけて従わないでいいことを良しとするのか、その選択が確かにあります。けれども、多くの人が神様を無視し、神様に従おうとしなかったその結果が今のこの日本じゃないでしょうか。本当の愛がどこにあるかわからない。 どういうふうに生きていったらいいかわからない。家庭にあっては問題ばっかりだ。全然安らげる場所じゃない。それは私たちが神様を拒んで神様に従おうとしない、そこに結果問題があるんです。もし私たちが本当に神様を信じて神様に従うこと、神様の御言葉に従っていくなら、間違いなく家庭をも神様変えてくださいます。我々も変えてくださいます。一人一人が御言葉を実践するものになっていくことを願って、最後に祈りを通して祈りを持って今日のメッセージを終えたと思います。愛する神様、今日こうしてあなたの前に御言葉を見る機会を神様が与えてくださいましたことを感謝申し上げます。私たちは今いろんな理由をつけて神様の御言葉に対して従順であろうとは従いません。私たちのうちにそのような罪があることを知っております。神様、どうぞ私たちが心からへり下ってこの御言葉に従順になることができますようにお働きください。そして私たちが御言葉を実践していくときに、神様が私たちを変え、また家庭をもあなたが導いてくださる方であるということを私たちは知っております。どうぞ今日ここに集まっておられますお一人お一人の家庭を神様が顧み祝福してくださいますように、心からお願い申し上げます。今日の御言葉を、またこの礼拝の時を感謝して、尊い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。